基礎の得手者、日本妖怪実談より、岡本喜道。これは亡き父の物語。頃は去る明治23年の春3月、父は読んどころなき所用あって信州軽井沢へ赴いて、およそ半月ばかりもこの宿に逗留していた。東京では新暦の雛の節句、梅も大方は散り尽くした頃であるが、何しよう信濃路は2月の末から降り続く大雪で、宿屋より外へは一足も踏み出されぬくらい。日々いろりを囲んで春の寒さに震えていると、ある日の夕暮れ、山の漁師が一匹鹿の生地したたるのを担いできて、どうか買ってくれという。そこでその肩ももだけ買うことに決めて、相当な値を払い、もしも暇ならば遊びに来いというと、田舎者の正直、その夜再び出直してきた。こっちも雪に振り込められて退屈の折から、その漁師といろりを囲んでよもやまの話に時を移すと、漁師曰く、わしは何十年来この商売をしていますが、この信州の山奥では時々に不思議なことがあります。わしどもの仲間ではこれを一口に得手者と言いまして、猿の仕業ともいい、小玉ともいい、魔ともいい、その正体は何だか分かりませんが、とにかく怪しい魔物が住んでいるに相違ありません、と枕を置いて語り出したのが、すなわち次の物語だ。ちなみに記す、右の漁師は年の頃50前後で、いかにも朴訥で律儀らしく、決して嘘などをつくような男でない。昔からのお話をすればいろいろあるが、まず近いところでは現に3、4年前、わしが2人の仲間と一緒に木曽の山奥へ取り打ちに出かけたことがある。そういう時には1日はもちろん、2日3日も山中を迷い歩くことがあるから、用心のために米または味噌、鍋釜の類まで担いでいく。で、日の暮れかかる頃、山奥の大樹の陰に休んで、ここに釜を据え、あり合う枯れ枝や落ち葉を拾って釜の下を焚きつけ、3人寄って夕飯の支度をしているうち、1人が枯れ枝を拾うため後ろの木陰へ分け入ると、ここに大きな池があって、3羽のカモが岸の浅瀬に降りている。こいつ幸いの獲物、こっちが3人に鳥が3羽、ちょうどおあつらえ向きだと喜んで忍び足でそのそばへ寄ると、カモは人を見て飛ばず驚かず、静かに二足ばかり歩いてまた立ち止まる。この畜生めとまた追いすがると、カモはまたもや二足ばかり歩む。歩めば追い、追えば歩み、2、3軒ばかりも釣られていくとき、他の一人がその手を見て、おいおい、よせよせ、例の得手者に相違ねえよ、と声をかける。なるほどと心づいて、そのまま引っ返して、わしにその話をするから、はて不思議だと、3人一緒に再びその木陰へ行ってみると、何のことだ、カモはさておいて、第一にその池もない。さてはいよいよ得手者の仕業だと、なおよくよくあたりを見ると、そのあたりは一面の枯れ草に埋まっていて、三軒ばかり先は切ったての崖になっているので、三人は思わずぎょっとして、もしもうかうかとカモに釣られて行こうものなら、この崖から逆落としに滑り落ちるに相違なく、たとえ命に別状ないとしても、きっと大怪我をするところだ。ああ、危ないと顔を見合わせて元のところへ引っ返すと、釜の下は延々と燃え上がって、今にも吹き飛ばしそうに釜の蓋がガタガタ踊っている。いやあ、飯が焦げるぞと、わしが慌ててその釜の蓋を取ると、 中から湯気が真っ白に吹き上げる。その煙の中に大きな真っ青な人の顔がありありと現れたから、こりゃあ大変だ、いよいよ得手物だと一生懸命に釜の蓋を上から押さえて、畜生畜生、おい早く鉄砲を撃てと怒鳴る。他の二人も心得て、どこを当てともなしにどんどん鉄砲を撃つこと二三発。それから再び釜を覗いてみると、もう何にも見えない。山また山の奥深く分け入ると、こういう不思議が毎々あるので、いまいましいからどうかしてその正体を見届けて一番退治してやろうと仲間の者とも常々申し合わせているけれども、今にその得手物の姿を見表したものがないのは残念です。